教育活動と市民相談の拠点を目指して、教育庁舎がオープンします。平成28年4月11日月曜から。どんな建物？構造は重量鉄骨造りです。階数は地上3階建てです。建築面積 600.93 平方メートル、延べ床面積 1497.64 平方メートルとなり、大きさは本庁舎の5分の1程度になります。駐車場は6台分、駐輪場は9台分のスペースがあります。昇降機は13人乗りが1台あります。3階屋上に太陽光発電パネルを設置し、すべての照明に LED を採用するなど、地球環境に配慮した建物です。高齢者や身体障害者をはじめ、誰もが不自由なく安全に利用できるバリアフリーに配慮した建物です。災害時などにも業務を継続できるよう、自家発電装置を備え付けています。どうして建てたの？平成28年9月から着工を予定している本庁舎の耐震工事では、工事の安全性及び効率性を確保するため、本庁舎の各部署が一時的に移転する仮設庁舎が必要となります。また、この仮設庁舎の建設地は、将来の教育施設等の整備用地として、県から平成26年3月に取得した土地でした。こうした背景もあり、仮設庁舎といっても数億円の経費を費やすことから、耐震工事終了後も継続的に庁舎として使用できるよう、教育施設との両立を図るため、15年のリース方式で建設することとしました。どこにできるの？旧大畑野高校テニスコート跡地。敷地面積 1365.99 平方メートルに建設しました。住所は本庁舎と同様の桜町1丁目3番2号です。案内図があります。どんな部署が入って、どんな業務を行うの？ 4 月11日月曜から、事務室の場所が変わります。電話番号などの変更はありません。課等の名称、主な業務内容、場所の順に読みます。教育総務課、教育行政の総合的な企画調整、教育委員会会議の運営、私立幼稚園の運営、学校等の設置及び管理、学校教育課、学級編成、職員人事、通学区域、児童生徒の就学手続き、就学援助、保険、給食。教育指導課、教育課程、学校運営に係る指導及び助言、教科指導、特別支援教育。教育研究所、学校教育及び社会教育の調査・研究、教育支援教室の運営、教職員研修、障害学習課、障害学習施策の総合調整、市民文化振興、公民館、宮永武彦記念美術館、桜戸古墳展示館の運営、文化財の保存管理・活用、史史資料の保存管理・活用。なお、文化財及び史史に関しては、桜戸古墳展示館で所管。いずれも、旧西庁舎3階から、新教育庁舎2階へ。校長相談課と消費生活センター。専門家、弁護士、 司法書士、税理士、行政書士などによる市民相談、日常生活における困りごと相談、消費生活に関する相談、国や県の仕事に対する行政相談。旧本庁舎1階から新教育庁舎1階へ。人権推進課、童話対策事業、人権啓発事業、男女共同参画、社会を明るくする運動、人権擁護委員、保護司、厚生保護女性会、人権相談、女性相談。旧本庁舎2階から新教育庁舎1階へ。なお、平成28年4月1日より、消費生活相談や人権相談など、市民相談業務を一元化するため、公庁相談課、公庁事務を除くと人権推進課が統合し、組織名称が市民相談人権課となります。以上、新教育庁舎の見取り図があります。1階、市民相談業務を中心としたフロアです。本庁舎の耐震工事中は、本庁舎から各部署が一時的に移転するスペースとしても活用する予定です。2階、教育委員会を中心としたフロアです。新たな機能として、教職員のための研究資料室を設置するとともに、教科書などの展示閲覧コーナーを設けています。3階、会議室及び相談室を中心としたフロアです。大会議室は、総合教育会議、教育委員会会議、教育に関する各種研修会などを行います。相談室では、就学相談などの教育相談を行うことができます。今回の移転に伴い、空きが生じる西庁舎3階などのスペースは、本庁舎の耐震工事の仮移転先として活用する予定ですが、当面の間は会議室や作業室などとして活用していきます。問い合わせ、財産管理課、電話 825121。声の広報肌の3月15日号はこれで終わります。担当は、秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりの酒井節子、湯川依子、梅里静香、西田由美、下沢睦子、田中初代、永谷敏子でした。